金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。はい、12月27日の朝の沖縄、皆さん暗い中寒い中ようまいでございました。今朝は、フロントグラスが凍っておりまして、お湯をかけて、お参りをさせてもらいました。皆さんも今日は一段と寒さを感じられたんじゃないかと思います。ご覧のようにご神前がとても賑やかになってますね。これは昨日三俣さんにご苦労いただいて、家内と柏島の上田さんのお宅へ行きましてね、お供えしたいということでしたので、それをいただきに参ったで、こちらに家内が昨日供えたものであります。これまでもこう難点を備えしたことはありますが、ここまで立派な難点は今までなかったなと思うんですね。もういよいよ正月が近づいてきたなというふうにこうご神前をこう見ただけでも感じられるようなところがありますが、この上田さんという方はですね、だいぶ前に皆さんと一緒にご本部に殿参拝をさせていただいておりましたね。まあ、これは初代が徒歩でご本部にお参りをしてたということをですね、そこをまあいただこうというような思いで皆さんと一緒に取り組まさせてもらいました。その頃にですね、中野さんが、もともと中野さんとこの会社のですね、重役だった方で、上田さんという方がね、柏島のちょうど参拝する、その徒歩参拝をする道中にですね、お家があるということで、まあ、ちょっと休憩をさせていただこうということで、中野さんがそういうお世話をしてくださって、ここから歩いて出発して、田村の歯医者さんの横を通ってですね、ブリッジラインに入って、ブリッジラインの橋を渡ってしばらく行きますと柏島の、ちょうど一番高いところですね、緑地帯みたいなところって綺麗に花を町内の人たちがね、ちゃんといつも花壇を綺麗にしてくださってますが、その花壇のすぐ隣にですね、上田さんのお宅がありまして、まあ、そこをちょうど腰をかけるところもありますし、花が植えられていてとても気持ちがいいので、そこで休憩をですね、まあ、10分間ぐらいですか、上田さんがですね、上田睦子さんという方が、お茶を出してくださって、そこで休憩をして、また、公務に向かって歩いていくというようなことをさせていただいております。それがご縁で、上田さんという方はその中野さんの会社の重役だったんですけども、こちらに参られたことはなかったと思うんですね。しかしそのことがきっかけで、その奥さんがですね、時々参られるようになりまして、で私もですね、月報を月々届けたりですね、それからお下がりがあったら、まあ、お下がりを持って行ったりしておりました。で上野さんはもうだいぶ前にご主人が亡くなっておられまして、この方はですね、特殊な技能を持っておられて、草木染めというね、草木染め、の、先生をしてですね、短大で教えておられたりしたこともあるんですね。で、そのお家のですね、一部屋をその作業場みたいな工房にされておりましてね、そこに機織り機みたいなものを置いてですね、やっておられました。で、愛ちゃんというですね、白いね、雑種の犬を、メスの犬を飼っておられました。私はもうすぐにワンちゃんとは友達になるという特技がありまして、でもうその愛ちゃんに会うのが、楽しみでね、しょっちゅうその上野さんのお宅を訪問しておりました。 そうしましたら、上田さんがその広いお庭にですね、いろんなあの木や草を植えておられてですね、まあ、あの実ができたらですね、それをこうお供えしてくださいようなことで、よくお供えさせていただいておりました。その愛ちゃんが死んだ時には、私がお葬式をさせてもらいましたね。まあ、そういうことで、最近では月々ですね、親戚の方の車に乗ってこられたり、タクシーでですね、乗ってこられて、月々にお礼参りをされるようになっておりまして、おとついその親戚の方がですね、車を運転して一緒に来られて、まあ、しばらくここでお茶をいただいてもらって、ゆっくりしていただいて、まあ、忘年会みたいな感じになってたんです。で、その家内にですね、まあ、難点があるからどうぞあの来てくださいということでしたんで、まあ、昨日、湯田さんにお願いしてですね、それを受け取りに行かせてもらって、家内が早速これに来たのがこれなんですね。もう本当に、見事な難点で、もう、真っ赤な綺麗な実がたくさん鈴並になっておりますね。これ葉っぱもですね、緑の葉っぱが多いんですけど、ちょっと赤っぽい葉っぱもあってですね、なかなかカラフルな感じで、私はとても気に入っております。でそのご縁というのはですね、本当にあの、深淵誠に不思議にしてと言いますけどね、先ほど申しましたように、上田睦子さんとのそのご縁というのもですね、本当にあの時にみんなで徒歩参拝をしてなかったら、そういうことになってないと思うんです。知らないままでね、素通りするようなことだったと思うんですね。から昨日皆さんにお聞きいただきましたが、初代が昭和8年の1月3日にですね、初めて音島の地を訪れた時に、あの小高い松山というのは住吉山のことですね、今旧広前の裏が、安吉さんのね、屋敷神が、五柱の神様が祀られているところですね、あそこでここに決めなさいというお言葉をいただいたわけですが、その後にね、昨日もお聞きいただきましたように、その住吉山から降りてきた時にですね、ちょうどそのおばあさんがそのね、出てきたという、これもですね、別に呼んだわけでもないし、その赤沢亀野さんというおばあちゃんですね、で、息子さんが鶴太郎で、お父さんが松一郎ですから、松亀鶴と珍しい、そのめでたいお名前が揃った前吉さんだったんですね。その亀野さんが、昨日お聞きいただいたようにですね、冬だったら4円で貸しますよというね、まあ今だったら4万円ぐらいでしょうかね、もうお金の値打ちが全然違いますからね。私が岡大に入って学生時代に最初にその前吉さんの鶴太郎さんのですね、紹介で万歳さんという弟さんが岡山で、ガソリンスタンドを経営しておられたね、紹介していただいて、そこでパイプで使っていただいたんですが、その時時給が70円でしたね。今1200円とかね、いうふうになってるらしいですけどね、もうとにかく時代とともに、随分こう変わってきておりますが、まあ余談になりましたけど、その時にですね、亀野さんがひょこっと出てきてなかったら、もう父はここに来てなかったと思うんですよ。なんか療養所みたいなのがあるなというだけで終わってたと思うんですね。なんでそういうことになるのか。で、徒歩参拝の時に中野さんに別に頼んだわけでもないので、中野さんがですね、そういう上田さんといううちがあって、あそこで休憩しましょう言ってくれてなかったら、今のこの難点はお供えされてないわけですね。それからまあ初代がその昭和8年の1月3日に初めて音島をね、訪問させていただいて、ここに決めなさいという神様の言葉をいただいても、あの時に亀田さんがひょっこり出てきてなかったらですね、ここに来てなかった可能性がありますよね。誰がそういうことをしてるんでしょうか。皆さん、それはたまたまじゃと言いますよね。皆さん、たまたまとか偶然とか言いますけど、私はそういうことはないと思う。 人生の上に起こってくることは全部たまたまや偶然はないんです。全部この天地の親神様がなさったんです、ね、それをですねしっかりありがたく受け止めるのが信心の一番大事なところだと思うんですね。これは良いこと悪いこと含めてですよ、ね、まあ、そういうそのいろんなことがあるわけですよね。今年1年皆さん振り返られていろんなことがあったでしょ。それをですね、いいことと悪いことに振り分けたりしちゃいけませんよ。全部天地の親神様がなさってる。蚊が一匹飛んでくるのも全部神様がなさった、ね、それをしっかり受け止めるのが信心なんですよ、ね、今年振り返って今までいろいろあったことをですね、すべて神様のお働きを計らい、お差し向けとしてありがとうございますと、それで締めくくらなきゃ、ね、おとつい昨日と玉テレで私の最後の今年最後のお話をさせてもらいました。お礼参りの勧めという話をしたんですね。まあ一般の方にどうかなと思いましたがね、しかし大切なことなんです。一年間神様にお世話になりっぱなしなのにね、そのお礼をせずに正月だけ、正月に行った、正月を迎えたらまた今年もいいことばっかりありますようにってお願いするのが普通のね、初詣でしょう。そこがもともとなんかおかしいね、私に言わしたら、そこのところがですね、このお道の信心の非常に大切なところです、ね。まあ、具体的には今度30日に年末の感謝祭でお仕えさせていただきますが、その、ね、年末の感謝祭をお迎えするということはどういうことなのかといったら、今年起こってきた一切にありがとうということですね。皆さんもさっき話したようなその上田さんの話とか、ね、万吉の亀戸さんの話とかで、その、ね、同じようなことがいっぱいあったと思うんです。あのことがなかったら今がないなということがあるでしょ。そのことを含めて天地の親神様が私たちに、皆さんに差し向けてくださったすべてのことにありがとうございますというお礼を申し上げることですね。それを大切にすると来年がええ年になるんです。いただいているものにお礼を言わないようなものには神様は次をくださらない。お願い一度にお礼十度というように、お礼が熱いほど信心が熱い、信心が熱いほどおかげが熱いというね、これをしっかり皆さん持ってくださいね。はい、今日も読みました。